説教、主を試す愚かさ、獅子ども倒木師です。
今朝の説教の結論はですね、このルカによる福音書4章の12節のイエスの言葉、そこにこう書いてありますね。イエスはあなたの神である主を試してはならないと言われているとお答えになったと。この試してはならないと、神様を試してはならないと、そういうふうに聖書に書いてあるとイエス様はお答えになった。実はこれは悪魔がイエス様をエルサレムのに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせてですね、いわば神殿の一番上のところに立たせましてですね、こういうふうに言ったんですね。お前が神の子ならば、ここから飛び降りてみてはどうだ。神様はいるならばですよね。聖書にはこの神様は天使たちに命じてあなたをしっかり守らせると書いてある。またあなたの足が石に当たらないように天使たちは手であなたを支えてくれると聖書に書いておるじゃないか。だったら今天井の神殿の一番上からですね、下に降りてみたらどうだ、飛び降りてみたらどうだ、神様は助けてくれるんじゃないのかと悪魔は迫ったんですね。まさに神様が本当に助けてくれるのかどうかを試してみようじゃないかと言ったわけですよ。これに対してこのイエス様はこの言葉を語ったわけでありますけれども、悪魔はこのイエス様がその最初の、今日は3回目の誘惑の話なんですけど、ことなんですけど、今までの2回ともですね、イエス様は聖書の言葉を持って答えましたよね。いや聖書にはこう書いてるじゃないかというふうに言ったもんですから、今度は悪魔自身が聖書を引用したわけですよ。聖書を持ってくればいいのか、じゃあ俺だって聖書を引用してみようと言ってこの言葉を持ってきたわけですよね。そしてこういう言葉、事柄を迫った。確かにこれを調べてみますとですね、悪魔が言っている言葉がここに10節と11節に書いてますよね。これが皆さんもお調べになればわかると思うんですけれども、確かにこれは詩編の91編の11から12節の言葉だっていうことがわかるんですよね。主はその一部分ですけどもね、主はあなたのために御使いに命じてあなたの道のどこにおいても守ってくださる。彼らはあなたをその手に乗せて運び、足が石に当たらないように守るというふうに聖書に書いてあるんです。したがってその聖書はです、悪魔はこれを引用したわけであります。本来、けれどもこの聖書の根底にあるのは神への信頼であります。神信頼に生きる者に対して、神は信仰者が苦難に陥るときに、また信仰者が仕掛けられた罠や陥れる言葉に苦しめられるときに、神は必ず救い出してくださると。また疫病や病魔に襲われあなたの周囲の傍らにいる千人の人が、またあなたの右に一万の人が倒れるようなことがあっても、その疫病があなたを襲うことはないように、あなたの歩むすべての道で神はあなたを守ってくださる。そういうふうにこの詩編の91編には書いてあるんですね。つまりどういうことかと言いますと、ここにはその神信頼というものが生きるものに対して語られた言葉である。悪魔はどうか、その ただ単にですね、民衆をあっと言わせるような奇跡の技を行って一大センセーションを引き起こすためにこの言葉があるのではなかったのにもかかわらず、悪魔は神殿の上からですね、下に飛び降りてですね、それが助けられた、何でも無傷だったということであれば、それはもう話題になりますよね。そうだったの、大変なことだというふうになります。悪魔にはしかし神への信頼がなかったんですね。神信頼があった上でそういう言葉が聖書には書かれているわけですよね。ところが神、悪魔は神信頼と全くないわけです。ただ言葉の上でこれが書いてあるから、神様は守ってくださると書いてあるんだったらば、こんなことやってみたらどうだというふうに言ったということであります。悪魔は聖書の表面的な言葉だけを引っ張ってきたに過ぎないということですよね。例えば泥棒が今日の仕事を助けてください、神様神様助けてくださいと言ったらどうなんでしょうかね。神様本当に助けてくれるんでしょうか。一生懸命お祈りする者に対してはですね、神様は助けてくださいと書いてある。泥棒もそういうふうに言った。しかし例えば聖書には神の皆を乱れに唱えてはならないっていう言葉もあるんじゃないですか。神様神様というふうに言ってですね、悪いことを助けてくれるように神様に願う、乱れに唱えてはならないと聖書に書いてあるというふうにイエス様は答えるんじゃないのかな、まあ、ちょっと思いますよね。これに対してイエス様がこの答えた言葉が、答えがですね、12節に書いてあります。今日の結論ですよね。あなたの神である主を試してはならないと言われていると書いてます、これは試みてはならないという訳もありますけれども、この言葉を引用されたのであります、実はこの言葉はこの新明記のですね、あの言葉であると、まあ、これも調べてみれば、さんが調べてみればお分かりになると思うんですけど、実はその新明記の6章にはこういう言葉が書いてあるんですね。もっと長い言葉、もっと本文を引用しますとですね、あなたたちがまさにいた時のようにあなたたちの神主を試してはならないと書いてあります。ここにイスラエルの民がまさにいた時と、まさっていうのは場所の名前のことを言ってるわけですけども、実はこのことはこの今日読んだですね、旧約聖書を読んでいただきました旧約聖書の出エジプト記の17章にそのことの、この言葉が語られたコンテキストっていうんでしょうか、それが書いてあるわけです。これがあの出エジプト記の17章もですね、先ほどちょっと皆さんも開いたと思うんですけど、のでちょっと見てみたいと思うんですけど、そこにこう書いてありましたね。イスラエルの民がエジプトを出て紅海の海を渡って、そしてアラノニの旅に出るわけですよ。で、紅海の出来事っていうのは出エジプト記の15章という、このよりも2章ほど前に書いてあるんですよね。そして、それをずっと続けて読んでみますと、こういうことを書いてあります。15章の時にはですね、紅海を渡ってアラノに来た時にもうすぐにですね、あの水の問題が起こってきたんですね。これが15章のところに書いてありまして、3日間ほどの3日の道のりを進んだ時にマラという場所で飲み水がなくなった、飲み水がというか飲める水ではなかった、まあ、このマラっていうのはその苦いという場所が後でつけられるんですけども、水はあったんですよ。だけどとても苦くて飲めないと、こんなものを飲めないと、まあ、塩辛いというんでしょうか、そういう水ですよね。余計に喉乾いちゃうみたいな感じ、それが15章に書いてありますね。でその時はどうしたか、その時も民はですねこう言ったんですよ。モーセ、これ水ないじゃないか、飲める水がないよ、そうか言った。民は不平を言った。その時神はモーセにですねこういうことを示されました。それは 一本の木が示され、それを水の中に投げ込むと、まあ苦い水の中に投げ込むと、その水はその甘くなった。そうか、つまりこれは水が飲めるようになったという意味なんですよ。塩っ辛い水がですね、その一本の木をモーセに命じて、あの水の中に入れよ、飲めるようになった、やれやれと旅を続ける。次は何だ、食べ物がない、食べ物、お腹空きました、神様。でそれは今度16章ですかのところに入っていく。でその時神様はですね、マナという食べ物をですね与えたと書いてあります。で、まあ、これは16章のことです。ですから一応水が飲めてですね、水ばっかり飲んでるわけにもいかないですよね、やっぱお腹も空きます。ですからそのマナという食べ物が与えられたんだと書いてある。神様はそのマナという食べ物を、まあ、与えてくださった。まあ、これは朝になって、その植物から出るこの、まあ、液の樹液の固まったような、まあ、いわばこのせんべいみたいなものらしいんですけど、まあ、そういうものがですね、とにかくマナが、とにかく何も食べないよりはですね、そういうものが与えられてるもんですから食べた。そして旅を続けるわけですよ。そして今度それが17章に来たんですよ。そしたらまたですね、今度は17章の一節を見ますと、イスラエルの人々の共同体全体はシンのアラノを出発し、予定に従って進みレフィデムに宿営したが、そこには民の飲み水がなかった。民がモーセと争い、我々に飲み水を与えよと言ったっていうんです。また水がなくなったんですよ、アラノですから。旅を続けるときに、まさにその時ですね、この、モーセは、民はですね、その民はこう言った。なぜ我々をエジプトから導き上ったのか。私も子供たちも家畜までも渇きで殺すためなのか。から民を殺すためにエジプトから我々を導き上ったのか。水がないわけですから。民はそういうふうに言ったわけであります。これが3節のところに書いて、不平、民はモーセに向かって不平を述べた。モーセはですね、この民をどうすればいいのですか、彼らは今にも私を石で撃ち殺そうとしていますと言った。でその時ですね、この民がモーセと争い、2節にはね、あ、ごめんなさい、このなぜ、あ、そうです、2節ですか、なぜ私と争うのか、なぜ主を試すのか、ここに主を試すのかと言ったと書いてあります。でその意味はですね、ここに聖書はですね、このその次の最後のところで7節のところ、今日の一番17章の7節の最後のところで、その意味を書いてます。彼はその場所をマサとメリバと名付けた。イスラエルの人々が果たして主は我々の間におられるのかどうかと言ってモーセと争い、主を試したからである。神様がいるならば、我々を今度は水が飲めないで殺してしまうということがあるんじゃない、あるんでしょうか。神様がいるならばです。ここで民はですね、どう言ったの、こんな我々を水が飲めないような状態にしてんだったらば、神様はいないんじゃないの、神様はいないんじゃないか、そういう疑いを持ったんですよ。これが試みっていうことです。モーセと争い、主を試したからである。神は本当にいるのか、飲み水もないような状態、我々の状態にしておいて神は何もしてくれない、そこで神様は存在しているというふうに言えるのか。これが民の問いですよ。我々をこんな目に遭わせておいてですね、本当に神様はいるのとモーセに迫ったわけですよ。そう言って 神の存在を疑った。それが神を試みた、神を試したということであります。この苦難によって神信頼が切れた、神を疑ったということであります。その時、神はモーセに言われたということが、この五節に書いてある。主はモーセに言われた。イスラエルの長老数名を伴い民の前を進め、またナイル川を打った杖を持っていくがよい。見よ、私はホレブの岩の上であなたの前に立つ。あなたはその岩を打て、そこから水が出て民は飲むことができる。これが神がモーセに語った言葉ですよ。私はホレブの岩の上に立つから、その岩を、あのナイル川の水を打った、ナイル川の打った水を打ったですね、まあ、いわば奇跡の杖ですよね。奇跡を起こすような杖ですよね。それで岩を打てって言ったんですよ。だいたい 岩を打ってですね、水が出るのかと不思議、疑い持ちませんか。岩って硬いものじゃないですか。カチンカチンしてんじゃないですか。それを水打ったから、岩を防いで打ったからっつってですね、水が出るの。しかしここに書いてある、そこから水が出て飲むことができると神は言ったんですよ。モーセはですね、本当にこれ神様、モーセも少し疑ったのかなと私は思うんですよね。岩を打つ、それで水が出るの、神様出るんですか。モーセは神の言葉を信じてその通りにしたと書いてあるんですよね。その通りにした。神様が言われる言葉っていうのはですね、しばしば人間にはすぐに信じがたいようなことを言いますよ。そこから水が出て民は水を飲むことができる。モーセはその通りにしたと書いてある。新約聖書の中でイエス様が言われた言葉がありますよね。弟子たちが、12人の弟子たちがいてですね、病気の子供がいて、どうしても弟子たちが治せなかったんですよ。癒すことができなかった。その時イエス様が後から来てですね、こういうふうに言われた。どうして私たちには病気を癒すことができなかったんでしょうか。これマタイ福音書の17章というところに書いてあります。こういう話ですよね。そしてその時ですね、イエス様はこう言われたんですね。からし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かってここからあそこに移れと言ったならば、山は移るであろうって言った。山もですね、動かないことの象徴じゃないですか。山はそんな地震とかでね、激しい時に、まあ、何年か行く、100年に1回とか移る時あると思う。だけど山って言えば動かないことの象徴なんですよ。しかし一粒ほどの信仰があれば、神信頼があるならば、山はこの山に向かってですね、ここからあそこに移ると言うと移るだろう。弟子たちになかったのは神信頼がなかったということですよ。本当に神を信じてたのかっていうふうにイエス様は言われた。またこのマタイ伝の今のは17章に書いてある。でそのまた21章とその先を読んでみますとですね、この信じて祈るならば、やっぱり同じようなことなんですけど、この山に向かって海に飛び込めと言うとその通りになると。信じて祈るなら求めるものは何でも与えられるというふうにイエス様は言われた。大事なことは、信じて、神信頼、神を信じて 生きることだ、求めることだと言われました。イエス様は言われたんです。モーセはここでですね、岩を打ったんですよね。神様が言われるようにこのホレブの山の岩の上に立った神様のその岩を打った。そこから水が出て民は水を飲むことができたとあるわけです。モーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りにしたということであります。まさにその通りにした。そして水を飲むことができた。聖書はこの出来事を忘れないようにとこの17章を書いたんですよね。この出来事を決して忘れないため、させないために我々のために書き残した。主は我々の間におられるのかどうかという疑問、それが民から出たわけでしょう。本当に神様はいるんですか、こんな状態になっちゃって。その時にこの出来事を思い起こせ。困難の中でイスラエルの民は神への信頼を失いかけていた。失いかけていた。それが神の存在を疑ったということでありますね。それが神を試みたということであります。今までイスラエルの民はいくつも神の奇跡的な出来事によって救われてきた。民は神の恵みに預かってきたにもかかわらず、人間は新しい困難に直面すると神は信じられないって言うんですよ。神なんかいないっていうふうに言っちゃうんですよ。疑うわけです。新しい困難に直面するとその都度今までの経験を忘れて神の存在を疑い神を試みる。果たして神は我々の間におられるのかどうかと言って主を試した。今経験している苦難が過去の神信頼という絆の関係をいとも簡単に分断してしまう。困難に出会った時にですね、神を疑い、神の存在を疑い、神なんかいないのじゃないかというふうに思ってしてしまう。実はそれが、そういう信頼を失わせることが悪魔の目的だったんですよね。人間は少しの生活の困難に出会うとすぐにつぶやき、神の存在を疑い、神への信頼が揺らいでしまう。先週週報の裏に書いておきましたが、王教会の牧師夫人の葬儀があった。私はこれに参加したんです。その時のことがちょっとここに書いておいたんですけど、その時詩編の84編の1節から13節の言葉が読まれた。そこにこう書いてある。いかに幸いなことでしょう。あなたによって勇気を出し、心に広い道を見ている人は、嘆きの谷を通るときもそこを泉とするでしょう。雨も降り、祝福で覆ってくれるでしょう。彼らはいよいよ力を増して、ついにシオンで神に見えるでしょう。私たちは人生に起こってくる数々の嘆きの谷を経験する。その時神の存在を疑う。神への信頼を失いやすい。しかしそこであなたによって勇気を出し、広い道を見ている人はそこを泉とするでしょう。広い道を見ている人とはどんな状況にあっても神信頼に生きる人である。この場所を堅固に持っている人、それが信仰者だっていうわけですよ。この婦人が生涯の最後の時に火災で火傷を負われ 6度の手術を受けて耐えてこられたが、ついに召された。しかし全く平安のうちに召されたというのです。聖書はどんな時もこの神への信頼を貫いて、これをしっかりと守って生きるということの大切さを示している。そこに神の命があふれてくることを示している。ここには死に飲み込まれない永遠の命に生きる者の幸いが示されている。この牧師夫人が愛していた聖句はマタイによる福音書28章の20節だったと言われました。よみがえられたこれは主イエスが弟子たちに現れて語った言葉、これはマタイによる福音書の一番最後に書いてある。こう書いてある。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。イエス・キリストは単なる人間ではなくてですね、神の子としてこの地上に使わされて、そして十字架につけられ、よみがえられて、そして永遠に生きるそういう存在として、もちろん肉の濃い体ではないです、霊的な存在として、身を私は世の終わりまで、これ永遠なる存在としてという意味ですよ、いつもあなた方と共にいるというふうにキリストご自身が言われた。このキリストと共に、このキリストを信じていく、これが信仰者です。聖書の言葉を単なる言葉ではなくてですね、本当に人を生かす、まさにこの嘆きの谷、そこでこそですね、このイエス・キリストは世の終わりまでいつもあなた方と私たちと共にいてくださる、そういう存在だ、そのことを固く信じていく、まさにそれが聖書の言葉を信じるということですよね。単なる頭で言葉を分かるということじゃないんですよ。この嘆きの谷ということを経験する私たちが本当に人を生かす信仰の生きた言葉として聖書の言葉を信じていく、実はこの婦人はそういう婦人であった。これは一つの実例っていうんですか、例です。ガラテヤ書の中に、生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのですと書いてます。まさにこの言葉の意味、頭で理解しようって言ったらこれ分かんないじゃないですか。まさにキリストは霊的な存在として私のうちに生きておられる、これが信仰だとこのパウロは書いてるわけで、私たちはこの人生の中でですね、高いところから飛び降りねばならないようなところに立たされる時があると思います。それは神を試みるためではなく、神信頼の中で人生の冒険に生きねばならない時がある。ここに柳原忠夫の言葉を、引用しておきました。そこにこう書いてあったんですね。生活上の冒険を決断するとき、あるいは神によって思わぬ苦難にの境遇に突き落とされるとき、または我らの油断によって足が滑って罪を犯したとき、いずれの場合にも我らが神に信頼して己が身を神の意志に委ねるならば、神は我々のためにその御使いに命じて我らの歩む諸々の道に我らを守らせたまい、我らの足が石に触れないように我らを支えたもう。悪魔がイエスを試みるために盗用した盗んだ詩編の言葉は、その本来の意味において 我ら自身の歌である。我らは悪魔の盗んだ剣を奪い返し、それを持って悪魔を刺すことができる。その歌、その剣は神に対する無条件な信頼である。悪魔が我々からですね、神の言葉を奪い取ってるんじゃないのか。その引用した神の言葉そのものはですね、神信頼の中で書かれ言われている言葉だ。この神の言葉を実は我々自身の手に取り戻せと言ってるんですよ。すなわち人生の冒険を我々が決断しなきゃならない時がある。高いところから飛び降りるような経験ですよね。いろんなものがあるんじゃないですか。しかしその時こそですね、神を試みるんじゃなくて、神信頼の中であなた方はその冒険に生きることができると。なぜならば神はあなた方の足を石が当たらないように守ってくださるからだ。我々の歩む諸王の道に我らを守ってくださるからだ。御使いに命じて神はそのようにしてくださるというのであります。人生は試みの連続でありますよね。そしてこの一番最後のところに、この今日のルカ伝の一番最後のところ、4章の13、ここにこう書いてある。悪魔は時が来るまでイエスを離れたと書いてある。でこのところの口語訳聖書を読んでみますとね、こう書いてある。悪魔は一時イエスを離れたと訳していました。それはどういうことか。悪魔は一時去ってはまたやってくる。民がいろんなですね出来事、一難去ったと思ったらまた次の難問、終わったらまた次の難問っていうふうになる。悪魔はですね、一時引いたと思ったらね、またやってくる。生涯我々はそういう連続の中にあるんだということですよ。だからイエス様は弟子たちに主の祈りを教えた。その中にこの言葉があるんじゃないですか。我らを試みに合わせず悪より、これは悪魔と訳してもいいんですよ、もっと人格的に。悪魔の試みより我々を救い出したまえと、この祈りを毎週が毎日でいい弟子たちに祈るようにイエス様は命じたんですよね。まさにイエス様自身がこの試練をこういう試みに経験なさった。だからここに最後にヘブライ書の言葉を書いておきました。2章、事実ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのですと。我々の人生はそういうものじゃないのか。しかしここに我々よりも先に伝道の一番最初のところでイエス様がこういう経験をしてくださった。まさにこのイエスキリストが私たちに与えられている。このイエスキリストが私たちに祈り、この祈りを教えてくださったということ。まさに私たちは今週もですね、この聖書の御言葉を心に留めながら、それぞれの与えられた人生の中の戦いの中でですね、生きていきたいと思うのであります。お祈りいたします。